もしもし、テレフォン人生相談です。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
主人の不倫と私の精神的な面で相談したいんですが。
はい、今不倫してらっしゃる。
まあ別れたとは言ってますけれども、ちょっとやっぱり信用ができない自分がいます。
はい、まず基本的なことをお聞きしたいんですが、
はい、
あなた様おいくつですか。
45です。
45歳。
はい。
ご主人は
47です。
47歳。結婚してからどれぐらいになるんですか。
22年です。
22年。
はい。
お子さんは
2人とも男の子で、
はい、
上が19、
はい、
下が17です。
はい。で、この不倫というのは
今から2年ぐらい前なんですけども、主人が海外赴任になりまして、その際できた方なんですけども、
はい、
日本人ではないんです。
その現地の方ですか。
そうです、
はい、おいくつぐらいの方なんでしょう。
はっきり分かんないんですけど29か30ぐらいの方です。
はい。これなんで、あなたが知ることになったんですか。
決定的になったのは、今から1ヶ月2ヶ月ぐらい前なんですけれども、出張にまた行きますっていうことで、ちょっと土日挟んだ出張でしたので、
はい、
ちょっと怪しいっていうか、女の勘ですね。
はあ、はは
あ、それで行けないことと思いながら、主人の会社に問い合わせましたら、出張ではなく有給を取ってますということで。
はあ、
はい、分かりました。
はあ、で、どういうことなのというふうに、膝つき合わせて話をされたんでしょうか。
そうですね、それもちょっと自分からこう口開くのがとても大変で、1、2週間経ってから聞いたらそうだということで。
はあ、はあ、で、こういうことというのは今回初めてですか。
初めてです。
22年連れ添われてきて、
はい、
そうですか。
多分私と結婚する前もなかったでしょうから、
はあ、
多分変な話ですけど免疫がなかったというか、
はい、
はい、そういうことなんだと思います。
で、どのぐらいの関係だというふうにおっしゃってました、ご主人。
不定関係まで言ってます。
つまり体の関係がありますというふうに。
はい。
で、しかしその後別れたというふうにご主人おっしゃってるんですか。
日本に帰ってきてからもちょっと続いて、メールですね、
はい、
続いてたんですけど、いつになったらその人と別れるのっていうようなことを私が聞いたら、もうちょっと時間が欲しいってことだったんですね。
はい。
で、その時間で何するつもりって言ったら、別れる方向で話していきたいっていうふうに言っていたので、
はい、
その時は分かりましたってことだったんですが、ただ自分の体にちょっとやっぱり異変が出てきてしまったので。
どんな異変でしょう。
もう眠れない、
うん、
食欲がない、
はい、
で、すぐ涙が出る、
はい、
で、やっぱりイライラする、
はい、
で、働きに出たくてもちょっと行けない状況になってしまったっていうところがありまして、で、病院いくつか通ったんですけど、やっぱりいわゆる精神科とか心療内科みたいなところに行かないとわからないっていう診断でしたので、
はい、
昨日ちょっと精神科の方に行ってきました。
で、今のお悩みとしてはですね、ご主人のそのこれまでのことをきれいさっぱり相手の方と別れて、
はい、
で、やり直す方向で行けば、その今の精神的な不調も治るかなということなんですかね。
そうであってほしいっていう気持ちですね。
はい、
はい、
あなたにとってもこういうことは初めてのことだったわけですね。
私、はい、初めてです。
で、
なのでどう対処していいかがやっぱりわからなくて、で、主人が 100% 非があるといえばそういうこともありえるんでしょうけど、自分にも非があるかもっていうのがちょっと心の隅にありまして、
はい、
それによって主人が他の女性に行ってしまったんではないかっていう気持ちもあります。
ご主人が寂しかったんじゃないかとか、そんなことを考えてしまうということですね。はい、お子さん2人はこの今回のことはご存知なんでしょうか。
あ、はい、知ってます。
お子さんたちはどんな反応でした。
びっくりしてました。
そうですか。
そもそもその海外に行く前から、私が強い奥さんで、
はい、
旦那が優しい旦那っていう感じでしたので、もうそこから、あ、うちの母親は強い女だっていうところを見てきたのにもかかわらず、今回こういうことで自分がちょっとこう情けない部分を子供たちに見せてきてますので、
はいはい、
そのギャップにちょっと驚いてるような感じでした。
なるほど。 るほど。で、現在は、旦那さんどんな状況でしょうか。
今主人は私に寄り添っては来てくれるんですけれども、
はい、
あの本当に些細なことなんですけど、あの主人がその携帯を私に背を向けた状態でやりますよね、
はい、
ダメなんです。それだけでもう女の人とメールしてるんじゃないかとか、
はい、
そう考えてしまう自分がいるんですね。
それまではそういうことなかったんですか。
なかったですね。誰と連絡してようが何だろうが、もう本当に関係ないっていう感じでしたので、
はい、で今ご主人はその別れる方向でということで、別れたわけではないわけですかね。
そこもわからないです。
そこもわからない、
はい、
もう任せちゃってる。その部分は
そうですね、まあ、連絡来てないのは確かだとは思うんですけれども、
はい、
ただ、うん、やっぱりその携帯自体をその肌身離さず、
はい、
という生活を彼はまだしているので、
うん、
なのでちょっとわからないですね、
うん。違う国で起きた恋愛ということですからね、
はい、
しかももうそこに行かないのであれば、
はい、
時間の問題かなという気もしますけども、
はい、それは、はい、周りの方にも言われましたし、はい、日本に帰ってきているならば安心なんじゃないかってこと言われましたけど、その安心と思っていたのがポンと行かれてしまったことがありますので、
うん、
それがやはり私にとってはショックで、
はい、
それだけがショックではなくて、言われた言葉一つ一つがやっぱりショックっていうこともあるんですけれども、うん、
はいはい、
あの、まあ、その女性と別れてもらえないかっていうお話をしたときに、
はい、
今はちょっと無理ってやっぱり言われたんですね、
うん、
当時は、
うんうん、
で、じゃあ私のことはどう思ってるのと聞きましたら、
うん、
嫌いではないけど好きではないって言われたんですね。
ははなるほど。
その意味が私、その当時というか、まあ、今と変わらない状況なんですけど、
はい、
どう理解していいかが分からなくて、
うん、
そこをずっとその言葉が引っかかってるんですね、胸に。
あ、
長男がちょっと向き合ってくれた時に、
はい、
まあ、主人にその言葉が一番今私の中で引っかかって、でもそれさえ多分覗いてくれれば半分ぐらい気持ちが落ち着くんだけどって話をしたけど、でも本当のことだからそれを、うん、却下するわけにはいかないっていう感じでした、その時も。
で、今あなたが精神ちょっと不調をきたしてるということですね。
そうです。
理想を言えばこれからどうなってほしいんですかね。
まあ、
もう起きてしまったこと起きてしまったことだと思うんですよ。
そうですね。
どんな方向に行けば、
まあ、私も早く健康を取り戻したいので、
はい、
仲がいいっていうか、年いっても手つないでいられるような夫婦に戻りたいなっていう気持ちはあります。
はい、わかりました。はい、今日の先生に、おつなぎしようと思います。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、高橋です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
外国に行く前は、
はい、
手をつなぐようなご夫婦だったんですか。
いや、そこも言われるとそうではなかったです。
もっと立ち入った話で恐縮ですけれど、あの夫婦生活の方はどんな感じでした。
あの実は6年前に私がちょっとあの子宮筋腫をやりまして、そこからちょっとないんですけれども、主人が言うには、まあ、その手術した後何年ぐらい経ってからか分かりませんけど、なんとなくそういう雰囲気を醸し出して私に言ってきたそうなんですね。ですがちょっと私の方でそういうことをしたいっていうふうにはちょっと受け止められなかったっていうこともありまして、とてもすごくこう鬼のような顔をして、やめてって言ったそうなんです、私が。そこから主人は俺のこと本当に嫌いなんだっていうふうにちょっと落ち込んでしまったようで、でそれから数年経ってその海外赴任っていう話があったみたいなんですね。であの主人にとあの問いただしたら、そういうこともあって、また知らない国で言葉もわからないところへ優しくしてきた女性がいて、それでそういう関係になってしまったっていうことだったんですけれども、あのだからその彼女にはとても感謝してるっていうことで、相当お金もつぎ込んでるようです。
ああ、そうなの。まあ 両方がお互いの事情をそこまで、分かり合っていての今だから、
はい、
あなたが感情的にならないでいさえすれば、
はい、
これから、まだ老後には早いけれど中年の後期を、
はい
いい関係でいられそうな気がします。私が例えば今日あなたの主治医になったとしてもね、
はい、
あなたがそこまでご主人のことを受け止めようとしてるっていうことが一つあった上で、
はい、
でなおかつご主人が例えば向こうの女性と知り合ってしまったことについて、
はい、
憎悪だけではなくてとりあえず事情を受け入れつつ半分は自分を責めつつ、ただしご主人のことをもう少し、気持ちを前向きに受け止めたいということであれば、
はい、
あなたが気持ちを落ち着けて冷静になればあなたと向き合ってくれると思いますよ。ただ僕が気になるのは、
はい、
お子さんたちはあんまり巻き込まない方がいいかな。
う
ん、それは要するにお子さん巻き込んでお子さんがお父さんを何らかの形で少し冷たい姿勢で見るような話になってしまうと、
はい、
お父さんは孤立感を深めてその孤立感が余計に孤児にさせる可能性もあるし、その孤立感が恋愛の火を灯し続けるってことにもなってしまうので。
そうですか、はい、うん、
で あなたの辛い気持ちはすごくわかりますけれど、精神科医は大体人生のベテランなので、
はい、
あなたの心をうまく解きほぐしてくれると思うし、
はい、
今の辛いのはほぼ3ヶ月ぐらいかな。それで症状も消えて、
はい、
向き合えるようになったら、
はい、
自分があの時に、
はい、
確かに女性にとっては子宮がなくなっちゃうっていうのは大事なんですけれど、
はい、
子宮筋腫で子宮取ったって性生活は普通にみんな営めるんですから。あれ、その時に婦人科から性生活何の影響もないですよって話なかったですか。
できますよって話はありましたけれど、うん、個人的に、うん、なんかこう男になっちゃったんじゃないかっていう感覚になってしまったんですね、
うん、
私は、
うんうん、卵巣も全部取っちゃいました。生理もないんですか。
卵巣はあります、
うん、
卵巣はあります。
そうしたら女性ホルモンは子宮から分泌されるんじゃなくて卵巣から出てるんだから、
はい、
全然男じゃないです
けど、でもそのやっぱり子宮を取ってしまうっていう、手術方法の説明があった時に本当に悲しくて泣いてしまったんですけれど、
うん、
なんかそれだけでもなんか女終わりじゃないですけど、
うん、
そういう感覚に陥ってしまったんですね。
あ、それは婦人科の先生の説明不足でしたね。人によっちゃもう妊娠の心配がないからもう毎晩バンバンやってますなんていう人もいるぐらいなの。
あ、そうですか、
うん、だからそれももう一度自分の方で謝って申し訳なかったと婦人科の先生にこう聞いたので、
はい、
自分はもう女としての自信を失っちゃって拒否したので、あなたが嫌になって拒否したわけじゃないのよっていうことを丁寧に説明して、
はい、
いろんな事情で本音をもう少しお互いにやり取りし合ってるうちに、
はい、
昔もちろん当然好きだったからお子さん2人生まれたわけだから、
はい、
そういう時代のことは十分思い起こせると思いますよ。
あ、そうですか、うん、はい、分かりました、
うん、
本当に相談してよかったです、
うん、
あ、はい、はい、ありがとうございました。
もしもし、
はい、
そのご主人が赴任先でしてしまった恋愛ですけどもね、
はい、
ご主人にしてみれば胸ときめいたんでしょうけども、
はい、
これね、必ず相手の女に振られるんです。ですからいつものように笑ってる家庭があれば、
はい、
自然と戻っていらっしゃると思います。心も含めて、
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、どうも失礼いたします、
はい、ごめんください、はい。